ナム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。
番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。
SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。
こんばんは。10月24日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はポートレートモデル、コマーシャルモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する4人がパーソナリティを務める番組です。本日は私たち2人でお送りします。
はい、つい最近まで暑かったのに急に寒くなりましたね、うん、私ヒカルは寒いと朝起きれなくてついにもう暖房つけ始めています、う
ん、早い、
はい、ゆうちゃんまだつけてない？
まだつけてないです。あ、乾燥するからなるべくつけないで着込んで我慢してるけど、ね、うんうん、でもフリースは着てます。
あったかい格好はしてしのいでる
みたいな感じで、うん、もこもこは上下着てます。
大事だね、確かに。
そう、まあ、乾燥するからね。
そうね、まあそれを出せばいいんだね普通にトレーナーと。
でも衣替えまだ追いついてない、
うん、ああ、そっか、衣替え、いや、そうね、
まあ、
なんかちょっとずつ出し始めてるみたいな感じ、ね、まだしまえてない。
セーターはまだ出せてない、うん、カーディガンぐらいだね。
そうだね、そうだね、そう、ちょうどね展示会でオーダーしてたコートが届きまして、うんうん
ね、
そう
見たよ。
そう、今日私着てきたんですけど、ね、そうなの、あっという間にね、うん、アパレルはもうどんどん冬になっていくからね、うんうん、そうそうそう、ね、外ではあったかくしてますけど、
うん、
はい、まあ、あの10月も終わりということで、まもなく今年もハロウィンが近づいてきますね、
はい、
リスナーの皆さん仮装のご予定ありますかもう私はもうディズニーハロウィンでね今年は仮装した方々を見てきましたので、うん、もう結構楽しんだ感あるんですよ。そう、今年は早めに、
行ってきたんだディズニーハロウィン。
そう、ちょうどディズニーハロウィンの初日に、そう、あの先月行ってきたので、うん、
へー、
そう、でもみんなあの一般のお客さんたちも全身仮装が OK な日で、
うんうんうん、
そう、プリンセスたちとか、うん、もうめちゃくちゃいっぱい歩いてましたね。
そう、普段はディズニーランドって仮装して入っちゃダメなんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのルールがあるっていうのを、うん、そのハロウィンの仮装の時に知った、
う
ん、あ、普段ダメだったんだって。
そうか、
ミッキーで入っちゃダメだったんだって。
そうそうそう、リアルはね。
そこ難しいよね、
うん、まあなんかそのお洋服で、うん、まあ、そのキャラクターを表現してとかは大丈夫みたいだけど、そう、もうザいかにもみたいな、うん、そうウィッグつけたりとか、うん、そうはちょっと難しいみたいで。
へー、そうなんだ。
そう、
何の仮装していったの？
あ、私はね仮装しなかった、
うん、あ、見に行ったってことか。
そう、私はそうそうそう、普通に行って、まあ、楽しんできた感じだったんだけど、
あの時か、うん、あのインスタに上げてた時、ね、
そう、うん、前回お話しした時のやつ、
4人ぐらいで、
あ、そうそうそうそう、うんうん、楽しんできた感じで、
うん、楽しそうだった。
そう、
攻略法もね前回の放送で教えてくれて、
そう、効率もある方法
ね、よかったら前回の放送を、は
い、
アーカイブ
ぜひ聞いてみてくださいディズニーランドを効率よく回る方法を前回ご紹介してます、
うん、ね、すごかった。
そう、ゆえちゃんはさ、うん、ハロウィンっぽいこととかした？する予定ある？
ないです。
ないか、
うん、大学生の時は、うん、ジャスミンね、それこそ、
あ、いいね、
うん、ディズニーのジャスミンをお友達とニコイチでしたりとか、
めっちゃいいね、
したけど2回ぐらいしたらもう満足して、うん、飽きちゃっ
あ、まあそっか。そんなもんか。結構ね、仮装するのも大変だからね。
うん、大変。
わかる。
一日しか着られないしね。
まあそうね、確かに。
そう。まあでもそれが楽しいんだよね。
うんうんうん、そうね、普段できないことを ね、みんなでやるっていうのがね。そう、私もなんか今年やるんだったら、うん、あのグリンダー。
グリンダー。グリンダーって何？
グリンダーって
ウィキッドの
キャラクター。そう、ウィキッドの、うん、そう、あれをやれたら一番いいなとは思うけど、
うん、
まあ、でも余裕がないので
時間の
時間の余裕、
忙しそうだもんね、最近ね。
そうそう、できればなとは思ってたけど、
確かにするなら本格的にしたい、
ね、そうしたい
私ヒカルさんのシンデレラ好き。
あ、私のシンデレラ
結構前だよね。
そう、
2、3年前。
そう、何年か前にシンデレラやったのだって。
ヒカルさんのインスタ漁ってみてください
ね、そう、だいぶ過去に載ってますので、まあね、そしてですね、うん、まあ、10月17日はゆいちゃんの誕生日ですよね。
そうなんです
ね、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます、
ね、どんな1年にしたいとかある？
そうですね、うん、ちょっと思ったのは、うん、自分のコーナーでもお話ししたいんですけど、うん、なんと30歳になりまして、
う
ん、
あ、そうか
大台に乗りまして、
ついに、
はい、ついに
乗りましたね。
でも、もう、うん、いろんな感情に出会うことを楽しみにしようって新しい気持ちになりました、うん、いいね、ネガティブな気持ちもポジティブな気持ちも、うん、あ、この時こんな感情になるんだ、うん、私はっていう、うん、その出会いを楽しみにしたいって急に思いました、うん、そのきっかけはちょっと私のコーナーで後ほどお話しします。
楽しみにしてます、
はい、
はい、では本日もみんなで楽しんでいきましょう。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、ではまずはヒカルのあれこれのコーナーです。このコーナーでは私ヒカルが皆さんにシェアしたいことをお伝えするコーナーです。今回はですね、ちょっとメンズ美容についてお話ししようと思います、
うん、
最近ちょっとメンズ美容関係のお仕事もしてまして、まあ、そうなんですよ、いつもなんか発信できるのは結構女性美容が多かったので、うん、今回はちょっとメンズ美容をお話ししようと思います、うん、最近はなんかこうメイクをする男性も増えてきて、まあ、男性も美容に気をつけてる方増えてきてるような印象がありますね、
うんうん、
それこそメイクまではしなくても、うん、こう清潔感ある見た目ってお仕事のまあ契約とかそういうのにもつながるだろうし、まあ、男性の皆さん女性にモテるのも大事ですよね、
うん、
まずですね、おすすめしたいのがスキンケアです。まあ、基礎的なことですけれども、洗顔、化粧水、クリームで保湿、あと、まあ、これはモデルは基本的にやってる子が多いですけれども、日焼け止め、
うん、
そう、これはもう年中男性でもやった方がいいです、
うん、はい、本当にやった方がいい
ね。そう、紫外線対策はやっぱり美肌を保つのにとっても大事なので、うん、ぜひ男性の皆さんも取り入れていただければと思います、
うん、
で今紹介した洗顔、化粧水とかクリームの保湿とか、まあ、日焼け止めとかどれもやってないっていう方は、まあ、取り入れてみると印象結構変わってくるかと思います。はい、でさらにですね、しっかりケアしたいっていう場合は夜にパックをするのもおすすめです。
うーん、
はい、まあ、保湿は男性女性問わず大事ですからね。で、あと、まあ、ちょっとやってくれたら一番いいかなと思うのはリップクリームですね。これからの時期より乾燥しやすいですし、やっぱり唇がサガサっていうよりかはしっかり潤ってる方が清潔感出ますからね、
うん、
はい、で続いてちょっと清潔感のある髪型、そう、ヘアスタイルも大事かなと思います、
うんうん、
でボサボサの寝癖だったりとかベタつきは、うん、まあ、数秒でやっぱり印象を落としてしまいます、
うん、
でベタつきがない自然なツヤ感が清潔感には大事です、まあ、スタイリング剤でナチュラルに整えるのがおすすめかと思います。また大事なのは定期的なカットですね、
うん、
そう、2ヶ月以上放置してしまうと清潔感のダウンだったりとか、あとは、老け見えの原因となります。ですので定期的にカットして整えておくと印象アップしますよ。まあ、ここまでしっかりするとだいぶ印象は清潔感アップしてくるんじゃないかなと思います。まあ、さらにちょっとレベルアップして印象をつけ、まあ、印象アップとしてやっていただきたいのは、まあ、いい姿勢ですね、
うん、
はい、猫背だとだらしなく見えたりとか老けて見えたりします。背筋伸ばすだけで骨的な印象だったりとか好感度アップ、清潔感増します。パソコン作業するときだったりとかカフェで休むときなどもぜひですね姿勢を意識してみていただきたいです。 まあ、腰が痛いとか背中が痛いとか、もうその場合ってもうだいぶ凝り固まってしまっていると思うので、その時はもう整骨院とかで整えてもらうと姿勢も治りやすくなるかと思います。ぜひ姿勢を整えて若々しく過ごしてみてください。まあ、あとさらにですね、整えたいという方はあとはもう運動ですね。はい、ちなみに筋力アップすると姿勢もやっぱり良くなります。腹筋背筋がついてくると体を支えることができるようになるので、まあ、結構レベルアップしてしっかりやりたいという方は運動もぜひ取り入れていただければなというふうに思います。まあ、全部ですね一気に取り入れてると絶対続かないので、はい、少しでも何か変えたいなという方はぜひ一個ずつ生活に取り入れてみてください。では本日は メンズ美容についてご紹介しました。以上、ヒカルのあれこれのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、続きましてミュージックのコーナーです。最近川崎では雨が続いてますよね、はい、関東近く、ね、関東県弁でもね、はい、うん、ということで雨の時にこそ聴きたい曲、はい、私はこの曲が好きです。雨の中歩きながら聴くのが、うん、それではお聴きください。ジュジュの優しさにあふれ。お聴きいただいた曲はジュジュで優しさであふれるようにでした。以上、ミュージックのコーナーでした。ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、続きましてメインパーソナリティ佐々木ユイのコーナーです。はい、はい、先ほど冒頭でもお話しした、はい、新しい感情にの捉え方にぶつかったっていう話なんですけれども、うんうん、でそうなんです、私10月17日がお誕生日だったんですけれども、うんうん、なんと、うん、これは暗い話ではないんですけど、うん、同じ日におじいちゃんのお葬式がありまして、うん、10月に入って急におじいちゃんが急病で入院して、うん、そこから結構すぐに手術をして、うんうんうん、でやっぱり高齢だったので体力の回復も難しくという形になってしまったんですけれども、うん、それでちょうどいろいろな重なりがあり、私のお誕生日17日とおじいちゃんのお葬式ということで、うん、なんか死と生を感じて死生観を考える日になったんですけれども、うんうんうん、まさにそのもう家族緊急招集で病室に集まってくださいって言われた時に、うん、まあ、そこおじいちゃんが急死ではなく、うん、急病になってそこから2週間ぐらい入院してたので、うん、で状況も分かってるから、うん、まあ、覚悟はできていたからこそすごく、うん、あとうとう来たかっていう感じで、うん、すごい客観的に冷静に見れて、うんうんうん、もし私今まで私ひいおばあちゃんの死しか経験したことなくて、おじいちゃんは結構近くに住んでいたのもあって、うん、まあ、週に1回か2週間に1回ぐらい会ってたので、すごく近い身内の死っていうのを経験するときに私は一体どんな感情になるんだろうっていうのを、その連絡が来たときに結構すぐ思ったんですよ、うんうんうん、だからすごいなんか、あ、これってもしかして演技経験が生きていたのかもっていうのにつながって、うん、というのもその演技レッスンって、うん、まあ、何するかわからないじゃないですか、うんうんうん、で私がやった経験としてまず感じたことを素直に表現するっていう訓練をするんですよ、うんうんうん、だからこの時例えば棒にぶつかってどんな感情になってどんな表現というかどう自然に体が動くかどんな顔をするかっていうのをひたすら訓練するんですけど、うんうんうん、その経験から、うん、私の感情のレパートリーが増えるこの瞬間ってすごく尊いなって思ったんですよ、うんうんうん、だからすごいネガティブでもポジティブでも、うん、なんか新たな感情にぶつかる経験が尊いと思って、うんうんうんうん、いろんな感情に出会いたいって思った30歳のお誕生日でした。はい、でその 同じ時にもう一つ冷静に考えたことがあって、この親や祖父母、先祖が亡くなる経験って、あ、これって私だけじゃなくて世界中の人類みんな経験したことがある、これのこの感情とこの経験を私はやっと経験できて、道徳の教科書の実体験やっとできたみたいな、やっとみんなと足並み揃ったみたいな感覚になったんですよ。恋愛とかも今同じような感情になったことある人って、もうこの私が生まれる何百年前からも、そして今世界中でも同じような感情になってる先輩方がいるって不思議だなって思って、あとなんか頼もしくも感じて、このおじいちゃんが亡くなる悲しい感情とかでも、亡くなった時にそうなんか見守ってもらってる感覚とか、あ、これ私今初めて経験したけど同じ経験みんなしてるんだって、あ、やっと道徳の教科書なぞれたっていう感じ嬉しくもありましたっていう新境地に至りました、いろんな経験がすごい楽しみになりましたね。でポジティブに捉えられるし、人生経験として分厚くなれるきっかけになった気がしたお誕生日、お誕生月でしたね。
ちょうどね誕生日の日にいろいろ経験したってところだね。
そう、30歳って怖いなって思ってたけど、
思ってた、わかる、なるまで怖いよね。
怖いよね、
わかる。
もうでももう割と吹っ切れてはいたかな、今まではさ、お誕生日の、私10月がお誕生日だから、4月になった時に、もう30歳になってる人と、半年経ってから私は30歳になるって、そのびっくりしちゃうじゃん、10月10月にさ、急に30歳だったらびっくりしちゃうじゃん。
びっくりしちゃうね。
そうだから結構4月からもうその年が始まったら、その年の気持ちでいるようにしていたの。
例えば30になるんだ私みたいな、
ね、例えば27歳の時とかは、まだ自分は26歳だけど、もう27歳の気持ちで1年過ごしたら、10月に本当に27歳になった時に、あと27歳、この12月31日まであと2ヶ月でこの年終わっちゃうって、焦らなくて済むなって思ってたんだけど、でもやっぱり30歳は抗っちゃって、ずっと29歳の気持ちで珍しくいたから余計にびっくりしちゃった
私なった
みたいな。10月に、あ、はい、30って3って書かなきゃいけないよねって。
あ、なるほどね、そっかな。私意外とさ、30になった時って、なんか全部ゼロになったみたいな感じ、感覚。そう、20代全部走ってきて、またなんかゼロからのスタートじゃんみたいになって、全部吹っ切れた逆に。そう、もうなんか自由で良くないみたいな。
いいね。
そう
そうだよね。
そう、なんかまた新たなスタートだから何でもできんじゃんみたいなノリになった、30になった時に。なぜか
なんかさ、そのさ、客観的な指標って大事だよなって思って、なんか25歳でも25歳らしからぬ、すんごい偉業成し遂げてる人とかもいるじゃん、
いるいる。
一方でまだ私もそう大学院まで行ってたから、みんな社会ですごい頑張ってる、結果出してるのに、私まだ学生だってなってたりとか、そういうなんかすごい人による社会的貢献度というのかな、それが全てじゃないんだけど、そのなんか焦大きく人によって違うものが、その年齢という指標がある時に、帳尻を合わせたくなるよね。だから焦るのかな
って。確かに、そうそう、周りと比べちゃうからね、きっと。
そうだね。ね、そうね、頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
でも意外とあと50年ぐらいしか生きれないんだって思って。
まあ、そうね。逆算するとね。
そう、もう半分ちょっとしか生きられないんだって思ったら、あ、違うか、あと3倍か。
まあまあそうね。
あと3倍。でも3分の1はもう終わってるって思ったら、結構焦るなと思って。
あー、そっか。
ちゃんと一日一日を大事に31歳を迎えようと思います。
めちゃくちゃ大事だね。
はい、そう思う10月でしたね。
はい、
はい、以上メインパーソナリティ佐々木由衣のコーナーでした。
ヒカルと由衣の明日へのランウェイ。
はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーは日常よりハッピーに過ごす方法をお伝えしています。今日はですね、ほっこり温まるお鍋とほっこりアイテムについてお話しします。だんだん夜が冷えるようになってきて、最近あったかいものが恋しくなってきました。私もですね、ついに今シーズン初のお鍋をしました、うん、はい、私、まあ、一時期お鍋とかスープをひたすら作って食べていた時期がありまして、うん、インスタグラムではストーリーで、まあ、ハッシュタグ、うん、ハッシュタグ花木のスープ生活ってタグをつけて投稿してたんですよ、
うんうんうん、
知ってるか、あ、知ってます、うん、ゆいちゃんも知ってるね。そのお鍋って、まあ、作るのは簡単なのに心も体も温まるから本当に最強ですよね、
うん。
でキッチンでこう湯気がふわっと立つだけで、私はなんか幸せな気持ちになります。はい、で私が今期作ったのは豆乳担々鍋です。
美味しそう。
そう、なんかピリ辛でさ、お鍋もなんかこう、うん、そう、お鍋で体が温まって、うん、すごい美味しかったです。で余った分は私またレンチンして食べるっていうのを繰り返します、
うんうんうん、
だから何日か繰り返すみたいな感じ、うん、そう。であと、まあよく作るのはキムチ鍋、あとは肉鍋、
うん、
あと、まあ、鍋じゃないですけど最近はシチューを作りました。
あ、シチューいいよ ね、
ほっこりするよね、
うん、
であとは、まあ、私は秋田県出身ですので、まあ、きりたんぽ鍋よく作ります、うん、なんか東京で、うん、あのきりたんぽ鍋の話をすると意外と食べたことがないって言われるんですよね、うん、そう、鶏ガラスープを使った醤油ベースのお鍋ですけど、甘じょっぱくて、まあ、ほっこりしてとてもおすすめです、
うん、
そう、お鍋はやっぱりこうお野菜もたくさん取れるし栄養面でも優秀ですね。ゆいちゃんは好きなお鍋とかある？はい、
そうね、私もおばあちゃんが、うん、おじいちゃんおばあちゃんが秋田なので、
うんうん、
だまこ餅ってわかりますか？
だまこ餅ね。
そう、秋田の郷土料理で、
う
ん、
そうね、
でもきりたんぽに似てるよね、
あの、うん、ほぼ一緒。
そうだよね、うん、入れるものも一緒でご飯の形が違うだけかなと思って。
そう、あのきりたんぽは、うん、まあ、あのこう棒状のものにご飯を、まあ、潰したものを巻きつけて焼いたものなんですけど、
うんうん、
そう、だまこ餅はご飯を潰して丸めたやつ、
うん、そうそうそうそう、もち米でね、
そうそうそうそう、それを入れてあげるって感じ、
うん、そう、もちもちしてるの美味しい。
美味しいよね、うん、実家だとそうだね、だまこ餅だね基本
ね。そう、きりたんぽ
食べない。
だよね、
食べない。
そうだよね。なんで、そう、だまこ餅しか食べたことなくて、きりたんぽ鍋は、うん、なんかお土産でとかお取り寄せでもらって初めて食べた、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
あんまり食べないよね。
そう、あの焼いたりする手間があったりするっていうのと、あ、まあ、崩れやすいのもあるかな、何日か経つと。だまこ餅はなんか味が中まで染み込んで、うん、形も崩れないから、うん、そう、何日もいけちゃう、
うん、
みたいな。だまこ餅食べることが多いかも、
うんうんうん、
東京だとさ、ご飯潰してやるのが大変だから、
うん、
そう、あのパックをね買ってきちゃう の、 あのきりたんぽの真空パックが売ってるから、
うん、
それでよく私はきりたんぽをやります。
へえ、
そう、
食感がね全然違って美味しいんだよね、きりたんぽとだまこ餅は、
ね、
全然違う、
どっちも美味しいけどね。そうね、まあ、お鍋もいいですけど、あとはほっこりアイテムですね、
うん、
私はですね、まるでこたつソックスっていう、まあったかいソックス、うん、あれを出し始めました、
うんうん、
夜足が冷たいと寝づらいので家では履いてます、
うん、
で夜寝る前にこたつソックスを履いて、うん、でノンカフェインのホットコーヒーを飲んで寝るのが日課になってます、うん、
へ
え。夜にねカフェタイムしたいんだよね私。
コーヒーなんだ。
そう、でもノンカフェインでね。
あ、私もハーブティーとか飲んでたけど、
いい、ね、うん、
コーヒーはちょっとなんかプラシーボ効果があるんじゃないかなって思って、デカフェはあるけど、うん、飲めずにいる。あ、そうか。どう？
いや、私はね好きすぎて。
あ、そうなんだ、うん、ノンカフェインのコーヒー飲んでも大丈夫、うん、
大丈夫、
ゆっくすり寝られる。
うん、まあ、わかんない、東京いるとぐっすり寝ることがあんまりなくて実家でノンカフェインのコーヒー飲んでも寝れる、
うん、対象実験した結果寝られる。
寝られる。そこは大丈夫そう。
ね、そうか、
そうなのね。皆さんもぜひお気に入りのほっこりアイテムを見つけて自分の時間を温めてあげてください、
うん、
以上ヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。 はい、あっという間に終わりの時間が迫ってまいりました。公式 X と公式 Instagram はすべてひらがなでハッシュタグアスラーナ城で検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
はい、またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますのでお楽しみに。次回のドリームキングダム光と結衣の明日へのランウェイ、放送日は11月28日金曜日18時30分からです。本日のお相手は
モデルの花木光と
モデルと女優の佐々木結衣でした。
またねー。